この度は CD をお買い上げいただきありがとうございます。おかげさまで今回はゲストさんをお呼びいたしまして、知っている人から見ればこれかなり華やかな顔ぶれなんでございます。反対に知らない人から見ますと、おっさんばかりがこのくだらないことばかりはただただ喋っているだけなんていう CD でございますが、お楽しみいただけたのならば幸いでございます。これが収録される少し前のことなんでございますが、とあるご縁からこの同人サークルさんのポッドキャストラジオに、出演するということがございまして、何でもこの夏コミに参加されるサークルさんを紹介するという番組でして、我々といたしましてはもう今回の CD の宣伝ができるということで、ぜひとも出演させてくださいということでお引き受けをいたしまして、それではということで打ち合わせに入りまして、番組の内容はこうこう、収録日はいついつなんてトントン拍子に話が進んでまいりまして、あっという間に収録の当日になってまいります。ところがこの本番に入る直前ですね、先方からそういえば今回出される CD というのは一体どんなタイトルなんですかということを聞かれまして、私ハッといたしましてね、肝心の CD のタイトルをまだ決めていなかったんです。その時にちょっと待ってくださいということで、すぐ裏の方へ行きまして、協会員と連絡を取って、タイトルをどうしようということで、そこで決めましたのがこの東方落語大戦争というタイトルでございまして、なかなかそそっかしいばかりに、冷や汗をかいたなんていうことがございますが、幻想郷に出てまいりますこのそそっかしいものといいますと、長い間このマルキューのチルノ、これが非常に有名でございましたが、最近にわかに注目を集めてまいりましたのが都ヨシカというキョンシーでございます。このキョンシーに興味を持ちましたのが冥界におります亡霊西行寺ゆゆ子。彼女の従者コンパク・ヨウムからこのキョンシーの話を聞いているうちに、ぜひともヨシカに会ってみたいということになりまして、まあ同じ死んでいる身ということで何か親近感でもあったんでしょうかね。これを聞きましたのがヨシカの主人であります仙人の各聖画、冥界の方とお近づきになれるのであればってんで、ヨシカは聖画の使いとして冥界へ赴くことになります。ヨシカちょっといらっしゃい。えーい、なんかよか、聖画。あ、来てくれたわね。いい子いい子。今日はヨシカちゃんにね、お使いを頼もうと思ってるの。おお、お使いか。どこへ行くんだい？それはね、冥界の白玉楼というところよ。ああ、106行ってのはどこだい？いや、106行じゃないわ。白玉楼。百玉寮。ええ、白玉楼。百玉企業。百玉企業。百玉企業。あ、言えた。いえ、言えてないわ。全然言えてないわよ。んでもまあ言えないよ。しかも可愛いわね。心配しないで。言えなくても大丈夫だから。あなたにね、新しいお札を作ったの。ここにお使いと、その白玉楼までの行き先が書いてあるから。ね。これを貼ってあげるから、その通りに進みなさい。それからね、今日はよしかちゃんの初めてのお使いだから、私がちょっとおめかしをさせてあげようかなと思って、ほら、あなたのために新しい足を用意したのよ。ちょっとじゃあ付け替えてあげるから、そこに座りなさい。よいしょ。え、ほら、どう、似合うかしら。ちょっと立って歩いてみて。
よいしょっと。せいか、この足は歩こうとするとなんだか後ろに行くぞ。
え、ごめんなさい。私ったら足を前後ろ反対につけてしまったわ。どうしましょう。じゃあ仕方ないわね。よしか、あなたちょっとこの腰を持ち上げてなさい。私がその間にキュッと足を回してあげるから。
せいが、それはさすがにちょっと無理だと思うんだけど。
あ、そうよね。いけないよね、私が慌ててちゃ。じゃあもう一回座りなさい。入れ替えてあげるから。本当はね、あなたはあんなとこに行かせるのは嫌なのよ。何しろ相手は死を操る亡霊っていうじゃない。可愛い私のヨシカが冥界に行って戻ってこれなくなるって考えただけでもゾッとするわ。いい？くれぐれも寄り道をしないで。気をつけて行ってらっしゃいね。
わかった。じゃあ行ってくるぞ、セイガ。
セイガに見送られ、ヨシカは一人白玉楼へと参ります。お札のおかげで迷うことなく門の前までたどり着きますというと、ヨウムが掃除をしているのを見つけまして、
頼もう、頼もう。
はいはい、どちら様で。 この間のキョンシーじゃないですか。
そうだ、ハム玉楼とはここか。
いえ、白玉楼は確かにこちらです。あの件のことですね。お話は伺っております。どうぞお入りください。用務に誘われまして社の前へと通されます。
遠路はるばるご苦労様でした。私は当白玉楼の庭師金箔用務と申します。
ほう、こんにゃく用務。
いや、こんにゃくではありません、金箔です。
おお、そうか。私は都吉香だ。
吉香さんですね、お伺いしております。お使いのお役目ご苦労様です。
使い？誰かが使いに来ているのか？
いえいえ、あなたがその使いでございますよ。
おお、いや、
おおではなくてですね、あ、ま、それではそちらのご主人からいただいたご用件というものをお伺いしたいのですが。
用件？あー、用件ね。
あ、用件、用件、
用件、
どうかされましたか？忘れた。
はい？用件を忘れた。
用件を忘れたとは、そんなご冗談を。
冗談なんかじゃないぞ。用件を忘れるとは、一生の不覚。この度は死んでお詫びを。
いえいえ、ちょっと待ってください。あなた第一死んでいるでしょ。
え？いや、忘れたと言っても全部忘れたわけではないでしょう。例えばこう、初めの方とか真ん中の方とか後ろの方とか何か覚えているところがあるんじゃないですか。いや、これっぽっちも覚えていない。
うわ、取り尽くし間もないですね。
面目ない。この度は死んでお詫びをいたし。
いえいえ、あなたはもう死んでるんですって。だから、
困りましたね。何かこの思い出せるような手立てというのはないんですか？思い出すって言っても思い出せないものはしょうが。あ、そうだ、いいこと思いついた。お前、私の尻を連れれ。
え？
お尻をですか？そうだ、私はよく物を忘れるんだけど、私が物を忘れた時はいつも聖画にお尻を連れてもらってた。お尻を連れられると痛くて、それで言われたことを思い出すんだ。だからお尻を連れてくれ。
はあ、そういうことであればやりますけども。
ありがたい、じゃあやってみろってんで。
吉川いきなり床に突っ伏しまして、こう絵文字の ORZ ですか、あれなんて読むんでしょうね、ああいう感じの格好になりますってと、吉川のお尻がちょうど用務のこの顔の真ん中に、うわっ、いきなりお尻を突き出さなくても、ここをつねればいいんですか？じゃあ申し訳ないですけど、痛かったら言ってくださいね。
よっ、どうでしょうか、吉川さん。
ん？
なんともないぞ。今つねっているのか？
え、つねっていますけども、じゃあ次はもう少し強くして。
え、ん、どうでしょうか、吉川さん。なんだ、腸でも止まっている感じしかしないぞ。遠慮はいらないからもっと強くやれ。
もっと強くですか？じゃあ今度は両手で。
どうでしょうか、吉川さん。全然痛くないぞ。もっと強くやってくれ。
用務が必死になってお尻をつねりますが、吉川は涼しい顔。何しろ吉川はキョンシーでございますから、痛みを感じにくいからだと来ております。その上、普段から精華につねられておりますから、お尻の方はもうガチガチに硬くなっております。日頃鍛錬を積んでいる用務がいくらつねってもどうしようもありません。困ったなあということで、用務が考え込んでおりますと、門の方から声がしてまいりまして、
こんにちは、永遠亭です。薬の補充にやってまいりました。
はい。
あら、レイセンさんですか。いつもありがとうございます。
いえいえいえ。ところでどうしたんです？いつもこの時間は門の前を掃除してたんじゃないですか？
実はこれこれこういうわけなんですよ。
ああ、なるほど、そういうわけですか。楽はこういう時便利ですね。
何の話ですか？いえ。あ、じゃあその吉川さんってのが用件を思い出せばいいってわけですね。
うん。
じゃあ私が一つやってみますか。
ありがとうございます。レイセンさんはつねるのがお得意なんですか？
いや、つねるのが別に得意なんてことはないけど、私の場合はこれがあるからね。
何ですか、いきなり親指と人差し指を立てて。
やっぱりつねるんじゃないですか。
いや、つねるんじゃないんだよ。ね、困った時は弾幕。そのヨシカさんのお尻に私の弾幕を打ち込んでやりますよ。
弾幕ですか。あ、それは気づきませんでした。確かにレイセンさんの弾幕って座薬みたいな形してますよね。
ね、だから座薬って言うなって本当に。
とにかくそのヨシカさんのところへ案内してください。
はい、こちらへどうぞ。
ヨシカさん、ヨシカさん、
ん、あ、なんだ、こんにゃく用務か。
いや、コンパクです。申し訳ありません。私の力が及びませんので、代わりにこちらの方にお尻をつねっていただきます。
あ、なんでお尻をつねるんだ。
それも忘れてしまったんですか。ほら、あなたが来た要件を忘れたので、それを思い出させるために。
あ、そうだ、要件を忘れてたんだ。あ、この度は申し訳ない、死んでお詫び。
いえいえ、それはもういいですから。じゃあ、レイセンさん、こちらです。
ああ、なるほど。あなたがヨシカさんって言うんですね。私があなたの要件思い出させてあげますよ。
おお、そうか。じゃあよろしく頼む。早速やってくれ。
うわ、いきなり汚いケツ出して。あ、仕方ないな。よし、それじゃあ行きますよ。とレイセンが手を構えますと言うと、指先から座薬型のじゃなかった、銃弾型のこの弾が指から放たれます。その玉がヨシカのお尻にバシッと当たりまして、
これはいいぞ。どうです、思い出しました。まだだ、もっと強く。
これではダメですか。それじゃあちょっと玉を増やして。とレイセンが指先に力を込めますと、一発出ていった玉が今度は2発、いわゆる偶数弾、これ発射されまして、今度はヨシカのお尻の両側に一発ずつ当たるようになります。
これは、ヨシカさん、どうですか、これでどうですか。まだだ、もっと激しく。
もっと、
どうなっても知りませんよ。って、
レイセンがさらにこの弾幕の密度を濃くいたしますと、今度は奇数弾、一振り3発の弾が放たれます。
勘のいい方はお気づきかもしれませんが、この3発目が一体どういうコースをたどりますかというと、先ほどの2つの偶数弾の間、つまりヨシカのお尻の真ん中の方へ行くわけでございます。
この3発目が当たりますってと、たまらずヨシカも、あーっと叫んで、そのままピチュってしまいまして。
大丈夫ですか、ヨシカさん。思い出した。思い出したぞ。
思い出しましたか。要件は何なのですか。
要件は、私の額のお札に書いてある。
お札にですか。
そんなとこにあるとは思いませんでしたね。じゃあちょっと失礼して。
おや、ヨシカさん、このお札には何も書いてありませんよ。
本当か。ああ、本当だ、何も書いてない。ああ、
何いきなり笑ってるんですか。これは一体どういうことなんですか。
セイガも慌て者だな。肝心の要件を書き忘れている。